では放送をお願いいたします。 というタイプの人にとって、これはもう仏教的な言い方をすれば成仏のしようがない。だから私たちには分からなくても、この人をも主の愛が包んでいるのだっていう受け止め方がとっても大事なのじゃないかというふうに思います。今朝の与えられたテキストは創世記の4章の1節の人類最初の殺人の物語であります。カインとアベルという兄弟でありますが、このカインという名前は作るとか生み出すっていう意味だそうですが、このアベルという名前は虚しいとか儚いということを意味しているそうです。4章の物語も3章に引き続いて同じ人あるいはグループが作ったものというふうに想像できるわけですけれども、アベルという表現で私たち人間の儚さを示している。アベルにとって何ら殺されるべき理由がないのに、しかも身内であるお兄さんに殺されるという悲惨なことが起こった。私は2章のところでも申し上げましたが、この2章3章4章のこの物語というのは私は非常にシャープな人間観が示される。この創造物語は人間論なんです。人間とは何なのかっていうことについて、そしてそのことを問うときに創造された方を抜きにして私たちは人間っていうことを受け止めることはできないということを数千年前にこういう形で表現したという私は素晴らしい物語だというふうに思うのですが、このカインの捧げた農作物を神様は受け入れないで、儚いアベルの捧げたいわゆる畜産金ですねを神様はお喜びになったっていうことから、古来ですね、神は畜産の方を愛しておられる、あるいは畜産の民を愛しておられるんだっていうふうに解釈したりとか、ここにもちょっとこう書いてあるんですが、4節にアベルは羊の群れの中から肥えたウイモを持ってきたっていう、こっちの方がいいから神様はアベルのものを受け入れられたんだとかっていういろいろな解釈がなされるんです。それで新約聖書にもそういうふうな解釈が出ています。アベルの方が良い捧げ物をしたから、そしてカインは最初から間違ってたっていう、そういう解釈をするんですが、私はここの物語を真正面から受け止めると、そこで私たちがなぜ神がカインの捧げ物を受け止められなかったかっていうことについて勝手な理由付けをしちゃいけないだろう。つまりここの作者の言いたいことは、私たち人生においてですね、神のなさることがわからないということがしばしばなんだと。むしろこのカインはけしからんっていうふうに読むよりは、神様の方が意地悪じゃないのっていうふうにすら読めるわけですね。これだって人生において私たちがしばしば経験することです。神様って随分意地悪なんじゃないか、もう少し素直にしてくれればって思うような出来事がまあまあある。だからこの4章の物語の作者の言わんとするところは、私たち人間は他の動物と違って善悪の知識を持つようになったということが一番の悲劇の原因なんだということをこう述べてる。しかもその善悪の知識を持った結果として一番最初に起こったことが身内の殺人事件というふうに表現するんですね。きっと死ぬであろうっていうことがそういうふうになる。人間は神と同じように判断をする能力があるのですけれども、これを 自分の頭の中だけで判断をしようとするときに、そこでとんでもない見当違いの判断が起こる。だから聖書でいう罪っていうのは的を射外すっていう意味ですから、神からご覧になった見当違いの判断のことを言う。道徳的にいいとか悪いとかっていうことを超えてるんです。そのことを受け止めないといけないっていうのが、私はこの創世記の著者の一番言いたいところなんじゃないかなっていう気がしてならないのですね。カインにすれば当然、なんで俺の方を受け止めてくれないんだってムッとする。カインというのは私たちの代表ですね、代理です。彼は感情のあまりにそのまま弟を殺した。これが逆だったら事件は起こってなかったかもしれないですね。カインのものが受け止められて、アベルのものが受け止められてなかった。そしたらカインは、まあ次は神様がきっとよくしてくれるから、まあ、大丈夫だよ。そこで罪の結果、自分で判断をするようになった結果、人間の一番困るのは比べるということなんです。よく言うじゃないですか、思わぬ不幸に落ちた時に、別に何にも悪いことしてないのにどうして私だけだと。でちらっと浮かぶのは、あんな悪いことしてる人が平気でやってるじゃないっていうね。そういう中で、つまりそこで一生懸命比べてしまうっていうのが人間の特性なんですね。そしてそれが優越感、劣等感というものを生み出す。これも善悪の知識の結果なんです。お兄さんのものが受け止められなかったというのは、お兄さんのプライドに甚だ関わることですから、そこで罪と嫉妬っていうのはもう背中合わせです。比べるから嫉妬が起こるんです。私の方が上なのにどうしてとかね、あの人の方が上なのにどうしてっていうふうなことっていうのが起こる。それがつまり嫉妬っていうのは、ここではもうスパッと殺人事件として現れてるんですが、単純に言えば相手を抹殺したい欲求です。だから素直に言えば殺人になるっていうことですね。しかしここでも著者はカインに呼びかけておられるんですね。だけどカインは全然返事しない。そしてそのまま彼の思ったことを実行してしまう。それでもなお神はカインをお呼びになる。とうとうやったか、はやさ知らんじゃなくて、カイン、アベルはどうしたっていう。そうするとアベルは羊の番人ですから、そのアベルは羊の番してればよかったんだ、俺がどうしてその羊の番人の番人をする必要があるんだっていう、その返答が、私は弟の番人でしょうかっていう、この憎たらしい返事をする、全くの見当外れの答えですね。そして何ということをしたのかっていう神様からの言葉、これを重く受け止めたい。私たちは人生の中で、特に長く生きれば生きるほど繰り返しているということを受け止めておく必要があるんじゃないかと思うんですね。あの随筆をよくお書きになる押尾隆先生が24年前に出された朝の光の差す時っていう随筆の中で、この剣山に登った時の話が出てます。学生時代だったんですが、春が近かったんですが、凍ってたんですね。先輩、彼にとっては初めてだったらしいんですが、先輩の後をついてそれで登っていって、登りよりも降りる時は、ね、岩と氷ばっかりだったんですね。で慎重にこう一歩一歩こうあれを刺しながら降りていったんだけど、ずっと外れてそのままポーンと宙に舞って落ちたんですね。その時の経験ですけれども、彼は結果的には奇跡的に 骨折もなしに助かったんですが、人は死ぬ時に生涯のさまざまな情景を走馬灯のように思い出すと聞いたことがある。これがそのことなのだろうかって、本当は考えてみたら一瞬のことですね。ポーンと飛んで落ちる。だけどその瞬間にページにすると3ページぐらいを書いたんです。一番最初に佐世保に住んでた時の近所の悪友が置いておしたってこう顔を出して、そして昔のまんま、そしてその次は敗戦直前の東京でですね、まだ貧しい食べ物もない時に妹さんが、彼が戻った時に、帰り遅いからお菓子食べちゃったよっていうふうに言ってるのをシュッと、そして最後が東大に合格して、そして東京の家でもう嬉しくて自慢げね、大きな二連の木の上登ってですね、木を揺らした、それが一瞬の間にパーッとこう見えたんですね。その果てにシュッと思ったのは、すまないっていう思いだった。つまりこのまま死んでしまうかもしれないっていう時にですね、彼にその瞬間の時にすまないっていう思いが起こった。それはどういうことだったのかっていうと、こんなに愛されて一生送ってきて、私は誰一人をも本気では愛し尽くさずに来た、本当には愛し返さずに来てしまった、それが何ともすまないことだ、ひょっとこれがおしまいかって思った瞬間に、いろんな出来事を走馬灯のように走った上で、ああすまないことをしたっていう思いにとらわれたっていうんですね。そうするとこう、私は先に天上に召された人の思いの中にも似たものを持ってるのかもしれない、すまないねっていうね、そういう思いと同時にありがとうと両方があるだろうと思うんですが、まずすまないねっていう思い、それは自分の限界にきちんと気づくことですね。だけどカインはそれができなかった。そういう感情的にカッとなった最中の出来事はダメなんです。だから何ということをしたのだということをしでかすしかない。私たちも振り返ってみたら、神様からお前は何ということをしたのだということを繰り返してる、それしかない。でもこのカインに対して神は最後まで顧みてる。楽園を追放するんですけども、殺されたらいけないからっていうんで印をつけてやったって書いてあるんですね。ここでも旧約聖書に神様の性質っていうのは、そういう物語を通して示してる。どこまでも神様が味方してくださるんですね。そういう時におそらく先に召された方もすまないっていう思いを持っておられるんだろうなっていうふうに想像すると、なお今度こちらも弾まないっていう思いを持つだろうなっていうふうに思うのです。人間のみの不条理っていう題をつけたんですが、これは不条理って考えるのは人間の善悪のあり限界のある浅はかな判断力がそれを生む、そしてそれが神様からご覧になったら何ということをしたのだっていうことを繰り返さずにおれない。でこれは誰にも例外がないんですね。そういうところで謙虚になるっていうことが信仰ということじゃないかと思うんですが、その随筆の中でですね、信州の戸隠村に行った時にあるお地蔵さんを見て、ふっと彼はその時の近い日に、毎日新聞の図書欄の中でお地蔵さんのことを書いてる記事を思い出した。4歳の姪子が訪ねてきてですね、さてとても明るい、そして公園に連れて行って喜ばしてやろうと連れて行った。そしてひとしきり楽しく遊んで帰ろうとすると、お地蔵さん、隅にお地蔵さんがあって、そしてその4歳の姪の子が立ち止まって拝んでいく。さあじゃあしなさいって、ちゃんとしゃがんで両手合わせて一生懸命拝んでた。立ち上がった時にこの筆者がですね、何をお祈りしたのって聞くと、神様何も持ってこなくてごめんねっ と言ったという、これにこれを書いた人がとっても心打たれたんですね。自分がいい子になれますようにとか、それは自分が祈る時にはああしてくださいこうしてくださいが先に立つだろうと。だなのにこの子は4歳で、それでお地蔵様に向かって神様何も持ってこなくてごめんなさいって、おみかんの一つでも持ってればっていう思いがあったんでしょうね。だけどごめんなさいって祈ったっていう。クリスマスが近づいてる時にですね、私たちにとってなんということしたのだっていうことを繰り返す愚かなものだっていう認識をしっかり持ちながら、まず神様ごめんなさいっていうことでクリスマスを迎えたら素晴らしいクリスマスになるやというふうに思います。お祈りしましょう。聖なる神様、私たち人間に与えられている善悪の知識が今日に至るまで人間の悲劇を生んでいます。あなたは常に何ということをしたのだということを、もうどんなに繰り返し思っておられることでしょうか。しかし人間の愚かさはとどまるところを知りません。でも一人でも悔い改めるときに天上においての喜びが大きいということを伺いました。どうぞ愚かなものでありながら、しかし素直にごめんなさいを言えるものとして歩むことができますように、特に今日は天上にある私たちを愛する人々と共に意識して礼拝を捧げることができて感謝をいたします。同じようにあなたが愛を持って包んでいてくださることを常に信じ続けていくことができますように、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。